旬です。畜生のいちご、糖度と酸味のバランスがよく、真っ赤な見た目もキュートな畜生のいちごはまるで赤い宝石です。市では地元農産物の高付加価値化の推進と産地活性化のため、市内のいちご生産出荷4団体を畜生ブランドとして認証しています。いちごの旬は12月から5月です。栄養たっぷり、甘くてジューシーな畜生のいちごをぜひ召し上がってください。畜生ブランドのいちごの購入はこちらの販売所で、1. 道の駅グランテラス畜生、2. ファーマーズマーケット吉良市畜生店、3. パティスリーラシーヌ有限会社ファームオアシス、4. 協和施設園芸協同組合 KEK 協和直売店。営業時間や定休日など詳細はホームページをご覧ください。貸し切りのハウスで安心していちご狩りを楽しんでください。ストロベリーランド畜生代表石川翔吾さん。ストロベリーランド畜生は道の駅グランテラス畜生の開業直後、道の駅併設型の観光農園としてオープンしました。ここではとちおとめ、弥生姫といった主流の品種のほか、茨城県のオリジナルブランドの茨城キッスや日立姫などさまざまな品種のいちごを栽培しています。食べ比べてみて自分のお気に入りを探してみると面白いと思います。今シーズンは新型コロナウイルスの影響により、昨シーズンと比べて来場者数が落ち込んでいます。当園ではグループごとに貸し切りでハウスを用意するため、他の来場者と接触することなくいちご狩りを楽しむことができます。ご家族や友人と安心していちご狩りを楽しんでいただきたいです。まだまだ先の見通せない不安の日々が続きますが、道の駅グランテラス畜生にお越しの際にはぜひご来園ください。文化発信の拠点として高まる期待、広沢美術館開館。三つの庭が織りなす自然との調和。1月2日、ザ・広沢シティ・モダに広沢美術館が開館しました。建物の設計は、新国立競技場などを手掛けた建築家、隈研吾氏で、1500個、6000トンもの巨大な岩に囲まれた特徴ある建物です。また、本館を囲む庭園は、それぞれ清良の庭、穂村の庭、志島の庭、これら3つの総称を筑波野の庭と命名されました。命名したのは、万葉集研究の第一人者で、元号令和の考案者とされる国文学者、中西進氏です。日本を代表する人たちによって整備された広沢美術館は、板谷波山先生、森田茂先生の文化勲章受賞者2人、また人間国宝大西功先生を輩出した文化の町畜生として、さらなる情報発信、観光の拠点としての活躍が大いに期待されます。素晴らしい美術品に触れ、庭園散策をしながら憩いのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。畜生観光ボランティアガイド協会、諏訪浩一会長。広沢美術館の開館により、下館美術館、板谷波山記念館との周遊が生まれ、畜生市が芸術に特化した町であることを今まで以上に自信を持って案内できるようになりました。観光客にこれまで以上に畜生市を満足してもらえると思っています。今後行われる作品展にも期待したいですね。